松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人やスタジオオールを訪ねてきてくださる素敵な方たちをゲストにお招きしてお送りしています。今回の我ら松山フォーク村は、再登場ですね。2回目の登場となりますが、去年の10月以来の登場です。サトニーをお迎えしてお送りいたします。どうぞ最後までお聞きください。
我ら松山フォーク村、
では今日のゲストをご紹介いたします。サトニーです。こんにちは。
こんにちは。
いやー、久しぶり。
久しぶりです。
ですよね。まあ、去年の10月に出てもらって、
はい、
その間には、フリーライブとかもね、
はい、
ちょっと参加してもらったりしたこともありましたよね。確か、あれは、年越しライブも。
そうですね。年越しライブ、ね、1月6日。
ああ年明けか。
年明けですね。
はい、年明けライブに来て、ね、いただいて、はい、歌ってもらった。ピアノの弾き語りをしたんよね。
そうですね、あのピアノの演奏。
あ、弾き語りじゃなくて演奏。
そうです、演奏です。はい、前にラジオでもご紹介させていただいたんですけども、はいはいはい、エリゼのためにアンプで弾けるということで。
そうそうそうそう、エリゼのために。そうでした、そうでした。はい、まあそれはともかくですね、今回初めて聞くっていうことの人もいるかもしれませんので、
はい、
軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、愛媛県は、大洲市出身、松山で、活動をしています、サトニーです。
はい、ね、サトニー、前回お聞きになった方はギターのすごい、演奏に乗せてサトニーが歌ったという2曲ね、
はい、
ありましたですよね。また今日もそんな形でやってもらうということなんですが、サトニーからですね、今日はこんなことを僕に聞いてくださいっていうですね質問票を今渡されたわけなんですが、
はい、
我ら松山フォーク村、
質問させていただきましょう。はい、
お願いします。
はい、やりやすいですよこれね。
はい、はい、
こっちが、まあ、何を聞こうかなと思わないまでにしても、その何て言うんですか、そういう苦労をせずにサトニーが、こういうのを聞いてほしいっていうのを、
そうですね、
そして答えも用意しているっていうね。
はい、徹夜で作りました。はい、
苦労させましたね。
いえいえ、全然そんなことないですよ。
なんかこっちは楽して今日はやらせていただきますみたいな感じですが、はい、では、第1問。前回10月24日にですね、
はい、
まあ、放送になりました、はい、サトニーの我ら松山フォーク村でしたが、
はい、
その後のラジオの反響とかはいかがだったですか。
あ、ちょうどですね、オンエアされた時期に、
うん、
両親が、
はい、
松山に来てて、
はいはい、大津から、
はい、はい、聞いてたんですね、ちょうど、
はい、
ラジオの放送を、
はい、
でうちの父が大爆笑してて、
あ、嬉しいな、は
い、で母が結構、うん、小煩悩な方なんで、
はいはいはい、
私の息子なのよみたいな感じで、なんか
それは笑い者にしないでと。
いや、なんかあれでしょうね、親バカ的な感じのやつですね、うん、はい、
私のね、見なさい、はい、聞きなさいと、私の息子よみたいな。
そうです、そうです、
そっちか、
そういう感じです、はいはいはいはい、で弟がいるんですけど、自分、
はい、
弟がそのラジオに出るっていうことを知らなくて、うん、当日にかなりびっくりした感じで、
うん、
でこれは由々しき事態って言って、おうおうおうおう言って揶揄されましたね、結構。おうおう、
家族の反応が、
それぞれ違う感じでね。はい、強いね。
あと、
うん、そうですね、これインターネットラジオなんで、はい、世界中につながってるんですけど、
はい、
ちょうどね、放送の時に馬道くんが聞いてくれてて、うん、
あらららら、馬道くんね、ギターの名手ですよ、
はい
はい、
でなんかその感想をですね、うん、 メッセンジャーで送ってくださってて、
はいはいはい、
はい、とても紳士的に、
うんうんうん、
あ、紳士的にじゃないか、うん、あ、真剣に、
ああ真面目にっていう紳士なというのがあるんですか。
真摯に、
はい、
あの創作をされてて、
うんうん、
あのとてもあの嬉しいですと、あと紹介をしてくださってありがとうございましたということを言われてました。
嬉しい嬉しい、まみちゃんもね、はい、あ、そういう反響がありましたか。
そうですね、あとは友達、地元の友達も一部聞いてくれてて、
はい、
アーティストの友達とかも聞いてくれてて、
はい、
でなんかその高校時代を知ってる友達とかは、
ええ、
なんかキャラが違うって言ってて、
はい、
そう、あの結構おとなしい感じで窓際にいそうな感じの子だったので、
うん、
なんかこんなにね、うん、あのこんなキャラだったのみたいな感じで、
なるほど、ちょっと意外な一面を、
そうですね、先生とかも聞いてくれてて、
先生も聞いてた、はい、
で、はいはい、なんかアーティストの友達ではケムリさん、浜川ケムリさんとか、
ケムリさんも聞いた、
ケンゴさんとか、
おうおう、
森知さんとか
聞いてくださって、いやー、みんなすごいね、
はい、嬉しかったですよ、本当に、はい、
じゃあそれはもう2回目もね、
はい、
やらなくちゃっていう感じで、
そうですね、空回りしないように頑
張ります、空回り、はい、まあ空回りはね、
はい、
すると思いますけど。
あとはまあその馬道くんがまあ滋賀の出身なので関西人なんですよ、
はいはいはいはい、
なのでなんか関西人と互角にこう、
うん、
漫才できるレベルの、
いや、そんな高い評価を
あ、いや、自分で言ったんですけど、
おーおーおー、
レベルのトークをしたいなと思っています。
そうか、それは今回の意気込みですね。
意気込みです。
なるほど、そうかそうかそうか、そんな感じで、今回もね、
はい、
最後まで楽しくお話をしたいと思います。
本日もよろしくお願いします。
はい、
松山フォーク村、
そしたらですね、まあ、早速ですが、ここで里人の歌を聴かせてもらおうじゃないですか。
はい、よろしくお願いします、
はい、曲はどんな曲ですか。
これも馬道くんが前回グルービンっていう曲を作曲してくれたんですけども、
はいはい、
今回は、まあ、ちょっと和風な感じで、
うん、
まあ、夏目漱石をこうイメージして歌詞を書いたですけど、
すごいね、夏目漱石イメージできるんや、
はい、
すごい、
YouTube のコメント欄のところに、はい、月が綺麗だねって女の子に言いたいですねっていうようなものがあったので、
うんうん、
なんかそこから、
はいはい、
そうですね、I love you で恋愛みたいな感じでこう、インスピレーションが湧いて作っていった感じですね。
ああ、さすがね、素晴らしい、はい、うん、じゃあそれを、聞きたいと思いますが、
はい、
曲紹介お願いいたします。
はい、それでは聞いてください。里にいれ Moon and You。
セーンピア色となり合わせて指先が触れた心のことを傷つけた時のことも仲直りした夜で消せたことも夢心地残りがだけが虚しく心を作って離れない踏み込む勇気が持てない僕は言えないと見切り発車する。セーフィア色隣り合わせ飛ばしがちな視線だから、何も言わず来てほしいと頬あかめる。 セピエ色となり合わせ微熱に変わるほどに地図にあるたび気づかない君の気持ちにセピエ色となり合わせ
2位でムーン&ユーを、聞かせてもらいました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、これはあのタイトルはその馬道くんがつけてる。
そうですね、もともと馬道くんがあの、タイトルをつけてくださってて、でそこに、まあ、里兄として、里兄が感じたインスピレーションを、あの歌詞にしまして、
はいはい、
でまあ、そのムーン&ユーというあの、イメージに沿うように書いた感じです、
はい、ギターも相変わらずかっこよかったね。
そうですね、
すごい。なんか一回オールに呼んでくださいよ、佐渡にね。
本当ですね、あのワンマン彼もワンマンライブを、はい、あのされて大成功だったようなので、はい、ぜひ呼びたいですね。
はい、
はい、
我ら松山フォーク村。
今ね、タイトルは馬道くんで、それにこう、まあ、詩をつけたっていうね、
はい、
サニーの作詞がありましたけども、
はい、
これ、まあ、創作の方ですが、あの作詞をするとき、まあ、曲はもうあるんですが、
はい、
このさっきのムーン&ユーなんかはどういうふうに作りましたか？
そうですね、あの普段歌詞を書くときはだいたい夜、
はいはいはい、
自分のベッドの上で書くんですけど、ムーン&ユーの時も、そうですね、スマホに、
はい、
一旦ダウンロードして、
ええ、
でそこから、何回かリピートして聞いて、で、まあ、その徹夜で作った感じなんですけど、夜の、まあ、静寂っていうのと、まあ、あとは写真がちょうど、
はい、
なんか、なんていうんだろう、ここでいう、まあ、愛媛でいうその松山総合公園の写真があったんですけど、その皆既日食が出た時、
はい、
あ違うな、満月の時かな、満月の時にの写真があって、ちょうど展望台から月がこう覗いている写真があったんですよ、
はい、
でそれでピーンとこう、あ、なんか今回のテーマに沿った写真だなとかと思って、であとはまあそのまあ I love you っていう、なんて言うんでしょう、あの夏目漱石 の、
はい、
あの月が綺麗だねっていう言葉があったので、はい、松山と関連付けて作った感じですね、
あ、いろんなこう、じゃあイメージを結びつけていって、
はい、
で、そういうのを言葉にしていくという。
そうですね、
ああそうですか、
はい、
作曲もするときがあるんですか？
作曲も、まあ、するときもあるんですけど、作曲するときはだいたいギターのコードとかをこう触りながら、詞が先にできてて、
おはははは、
でそこから作曲を後でつけていく感じなんですけど、
そうね、
はい、
それはやっぱり作詞どっちも先に自分が詞を書いといてみたいな。
基本的にその他の人に書いてもらってるときは曲が先にできてる場合があるので、も
う
作詞に専念するみたいな感じですね、自分は。で、まあ主にその自分自身でその作詞作曲ってなると作詞の方が早くできちゃうタイプなんで、そうですね、作曲は後につくっていう感じです。
はあ、はあははあ、わかりました、わかりました。 はい、じゃあギターで作ることが多いんよね。
大体ギターで作りますけど、うん、あのメロディー部分、あの歌う部分とかはピアノでこう弾いてみて、
うん、
あ、なんかいいのできそうだなと思ったら、
はい、
なんかラジカセっていうか、そのカセットテープとか。
懐かしいね。
そうなんですよ、アナログ派なんで、どっちかっていうと、あの、はい、実家にピアノがあるんですけど、実家のピアノ、実家に帰った時に、
はい、
こうピアノがこういうこう、うん、置いてあって、
はい、
でそこの譜面台のところに、はい、あのウォークマンを置いて、で録音ボタンを押して、
はい、
でできたやつをカセットにして持って帰ってきて、
うん、
で書けそうだなって思ったらそこで書く、
うん、とか実家にそういう環境があってね。
そうですね、
また実家に行くのも楽しみであったり。
そうですね、というか、うん、あの元々ね、あの大洲市出身なので、
はいはい、
まあ、高校の時からずっと曲を作ってるので、
うん、
まあ、もう原点に近い感じですよね。
はい、
はい、
うん、なるほどね。まあ、大洲といえばこの間の雪はすごかったですよね。
ものすごかったです ね、
ね、
ちょうど帰ってて、うん、あの正月、
はいはい、
帰ってて、うん、すっごい降ってて、
はい、
これやばいんじゃないと思ったっていう感じでしたね。
積もって、
はい、
うーん、
身動きが取れない、本当に、
うん、もう外へ出られないような。
そうです、そうです。
そんなことってやっぱり小さい時から過ごしてきてありました？
そんなにないですね。あの、あ、海沿いなのでよく、うんうん、なんて言うんでしょう、高潮とか、
はいはい、
そっちの方はありましたけど、
あ、雪は、
ね、雪はあんまり積もらないタイプ、うん、積もらない感じですね。
なるほどね、はい、じゃあびっくりしたっていう感じか。
そうですね、びっくりしました。
へえ、そうですか、そうですか。またそういう雪をテーマにした歌もできるんじゃないの？
あの過去に作ってて。
あ、もう過去に作ってる。
はい、スノーホワイトという曲があるんですけど、その曲が自分がまあそのこちらに、うん、まあ、松山に来てからの、
はい、
あの大街道イルミネーションを見て、
はいはい、
で喧嘩した恋人をテーマに、
ほほほ、はい、
あのクリスマスの夜に、
うん、
まあ、仲直りするっていうシチュエーションで書いたんですけど、
ラブストーリーですね。
ラブストーリーです、
はい、スノーホワイト。
スノーホワイトです。
それまた今度聞かせてください。
わかりました、今度。
我ら松山フォーク村。
あとさっきね、手渡された質問事項さね、里見に聞いてほしいことですね、はい、私が今手にしておりますが、里見を四字熟語で表すならどうなるのっていうことですか？
はい、はい、四字熟語で表すと、
はい、
大器晩成です。
なるほど、
はい、
これいい言葉ですよ。これはね、はい、今は成功してないけどもいずれ成功する。
そうですね、あの結構自分って、うん、あの不器用なタイプなんですね、
うん、
なので最初のうちってなかなかその不器用、
はい、
だからいろいろ不安になっちゃったりとか、うん、ネガティブになっちゃったりとかするんですけど、
うん、
練習を積んで自信がついてきたら、
うん、
まあ、結構成功したりとか、
あーはーはー、
思ってなんかいい方向に進んだりとかっていう経験をいくつもあ、
うん、
があったので、
はいはいはいはい、うん、
そうですね、それその言葉を大事にしてますね、
うん、じゃあね、焦らず、
はい、
ね、地道に実力をこうつけていって。
そうですね、あの、ね、このモットーっていうのが自分があの活動を始めた時からずっと、
うん、
あの大事にしてる言葉なので、
うんうんうん、
はい、今も大事にしてます。
なるほど、それはもう本当大器晩成でやってください、
はい、
もうぜひね、
はい、
はい、じゃあですね、
はい、
2曲目を
2曲目
いってみたいと思いますね、
はい、
はい、これはどんな歌ですか？
これはですね、あの自分の大切なものについて、
うん、
あの深く考えた曲で、
はい、
まあ、ちょっと重たいテーマではあるんですけど、
はい、
あの生と死をテーマに書かせてもらいました、
はい、
そうですね、あの、まあ、自分の大事な人だったりとか、
はい、
まあ、これからあの経験 まあ、今までも経験したことがあるであろう人もいるし、
はい、
今あのこれから経験する人もいるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
あのそういった人たち あの心に寄り添えるような作品にしたいなと思っています。
はい、タイトルは
幻影が丘です。
はい、じゃあそれをお願いします。
はい、
はい、
ではサトニーで幻影が丘聞いてください。
すり抜けてゆくか時代が飲み込めないまま浮かべた後悔の年月しばらく塞ぎ込んでいたあの頃は君の優しさを受け止めることができず逃げてきたけど今ならわかる気がしている臭いゆえに傷つける言葉をかけてしまったけれども愛されてた不意に眠る横顔冷たい太陽無力さの中で生き抜いている受け止めること僕にできたなら永遠は続いていただろうか。思いを綴ろうと決めたと君は何を考えただろう。大人に染まりゆく日々の中片隅に閉じ込めてきた。だけど今もう一度だけ一目だけでも会うことを許されるならば君に会いたい。叶わぬ夢とを知りながらも生きながら得る現実はあまりに残酷で胸に刻み続ける約束したこと誰かを守りたいと誓ってた。遠回りに感じて日々を越えながら探し続けた選択肢がある。声を交わすこともできなくなった今も忘れたくない。君が思い描いた僕ではないとしても受け継いだ記憶が覚えている。旅の途中に君と巡り会えたならもう一度あの日の話をしよう。眠りついたら僕は君の待つ場所へと白くそびえた丘を登るのだろう。
サトニーで幻影が丘を、歌っていただきました。
はい、
ね、これ幻影が丘っていう、まあ、もちろんこういう名前の丘はないんでしょうけども、
はい、
これはどういう、
そうですね、これももともとタイトルがついていたので、う
ん
う
ん、あ、はい、さっきはピアノ曲
そうですね、あの、うん、ピアノがメインで、うんうん、まあ、その煉獄小僧さんっていうあの作曲家さんの、うん、
煉獄小僧、
はい、さんっていう作曲家さんの曲があるんですけど、はいはいはい、まあ、それに歌詞をつけた感じでありまして、
うん、
でなんかこのメロディーを聞いてですね、すごくこう、うん、ピアノのね、あのドラマチックな展開と、
はいはいはい、
なんかその自分の過去というか、そういう向き合う姿勢みたいなものをこう書いてみたいなと思ったんですね。はい、まあ、生と死がテーマということもあって、まあ、自分の、まあ、亡くしてしまった人に向けて書いた曲なんですけど、はい、
そうなんですね、
はい、まあ、その人に対して、まあ、その当時はまだ16歳とか、そういう、うん、思春期の年頃だったので、うん、素直になれなくて、いろいろと傷つけてしまったんですけど、
はい、
でも今になって思えばそれも愛情だったんだろうなって、自分のことを思っていろいろとこう教えてくれたんだろうなっていうのを振り返りつつ、
うん、
まあ、こういう曲ができたという感じですね。
そういう出来事があって、
はい、
あ、そうですか、うんうん、深いですね。
はい、
うん、またこれフリーライブでもぜひ歌ってくださいね。
はい、はい、歌わせていただきます。
はい、
我ら松山フォーク村、
我ら松山フォーク村、今日は2回目の登場で里兄に来ていただきました。今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、いかがだったんですか。
そうですね、前に出演してした時と比べて、
はい、
ちょっと緊張がほぐれた
というか、あ、やっぱそれはね2回目やから
収録がすごくスムーズにいったので、
うん、ね、里兄のこの質問ね、こうまとめてくれたやつがね、
はい、
これが良かったんでしょう。
そうですね、それもなかなかひねり出すのに時間かかったんですけど、はい、
これね、聞いてないこともありますが、まあ、最後にね、
はい、
質問してくれという中からですね、
はい、
里兄のこれからの目標って何ですか。
これからの目標はですね、うん、まあ、その今英語を勉強してるんですね、
はい、
なので英検の12級に合格したいと思っているのと、あとはゴールデンウィークにマイントピアを見に行きたいなと思ってます。おうおうおう、レンガの建物がすごく好きで、
あ、はい
はい、京都のなんて言うんでしょう、レンガでできたなんて言うんでしょう、水路みたいなところがあるんですけど、うん、
はい、
結構サスペンスドラマに出てくるのでめっちゃ行きたいんですけど、その前にまず愛媛のレンガ建築を見て、そこから京都に向かいたいなと、
あ、なるほどね、
思っているので、
あ、それはね、なんかワクワクしますね。いいな、僕もやりたいな、はい、それね、
はい、
うん、ぜひゴールデンウィークはね、それをまずは達成してくださいね。
はい、楽しみにしてます。
はい、はい、ありがとうございます。今日は里兄に、来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
我ら松山フォーク村、今日は、この辺で終わりにしたいと思います。スタジオオールの高橋貴男でした。次回もぜひお聞きください。